どうも文学フェス放送部です。岡山文学創造ラジオは文学フェスティバルをもっと盛り上げたい3人による雑談ポッドキャストです。文学フェスティバルのこと、岡山ゆかりの作家について、文学創造都市岡山の取り組みなど、本にまつわるあれこれを気ままにおしゃべりしています。進行を務めますキビト出版の森安と、
本の森セルバ岡山店の横田と、
岡山市文化振興課の流れをでお送りしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回も引き続き、はい、ゲストの天川瑛人さん来ていただいてます。
こんにちは、天川です。お願いします。
よろしくお願いしま す。前回は、
はい、
プリキュア会、
いや違う、
盛り上がりました、ね、
本当に申し訳ない、
大盛り上がりだったよ。
すごい落差じゃなかったですか？大丈夫ですか？後半との落差は。
それこそ天川さん。
そうです、そうです。まずはね。
二面性。
血を流れてるんです
ね。そうそうそう、プリキュアがね、血をね。
血
を、
だから血をです。
血をはプリキュア。
いや、今回はそういう意味でもちょっと、振り切った作品をこう、紹介できるなと思って。また前回のそのハンドソナタのパレードとはちょっとね方向が変わって、
違うね、
そこを今日はちょっとご紹介させていただくんですけども、
はい、
いきなりいいですか、すみません、新刊これが、
プリキュアの話も大丈夫、
プリキュアの話
は後でしましょう、後でね、アフタートークでしましょう、
はい、
いやでもねこれ、魔女のお話だから、
そうなんですよね、
プリキュアの影がすごくちらつきました、
うん、そうそう、それは確かにそう、
ね、
いやーと小学館から、ね、6月の10日発売となりました、
は
い、
出たばっかりで、
ね、超ピカピカの新刊、
東京おしゃれ魔女アリス、
そうですね、
はい、
これ今できたてほやほやの本を、はい、今収録に持ってきていただいたんですけど、
そうなんですよ、天川さんが持ってきてくださった、か
わいい、
めっちゃかわいい、
かわいいでしょ、
うちの自慢の子っていう、
かわいい、かわいい、イラスト描いたのは私じゃないからいくらでも褒められる、ほんとかわいいでしょ、
いやでもこれは作風とね超マッチした、
うん、なんかちょっとアニメっぽいね、井戸さんっていうイラストレーターの方なんですけど、
このなんか表紙のアリスの表情とか 目つきがすごいいいですね、
もう決してにっこり笑ったりしないんです、はいはいはいはい、彼女は、はいはい、
この感じだな
って、めんどくせえって思ってるような顔つきで、まあ、フリフリのロリポークを着ている、
はい、最高ですよね、
そうなんですかみたいな感じ、
はい、表情、ちょっと喧嘩売ってる感じ
で、ね、そうですよね、
最高です、
ファッションにしか興味のない令和のわがまま魔女、ね、はい、見習い、まあ、魔女見習いですけども、
は
い、
魔女見習い、
迷える依頼人たちをシャーなしで助けますって書いてあって、
はい、シャーなしで助けますけど、
決してやりたくはないんですけど、やりたくはない
けど、シャーなしで、
キャラ全振りのエンタメって感じの作品でございますけども、
はい、
もうこれは どのようにしてできた
経緯から伺いますか？
いやでもそうですよ、本当になんか小学館さんからオファーが来た時にファンタジーで描きましょうかみたいになってたんですけど、うんうん、もうそれこそ空花とか、私を食べるのが下手とかを描いて、なんかちょっとリアリズムの重めのばっかり描いて、うん、結構私が疲れてて、なんか
前回のね空花
もね、だからなんかすごいこうふざけたいなみたいな気持ちがあり、まあ現代魔女を描きたいっていうのもかねてからあったので、うんうん、まあ、今の魔女、日本の東京に住んでる、うんうん、まあ、今っぽいスマホを使って、うんうん、魔法をかける魔女みたいなのから着想を膨らませていって、まあ、紆余曲折あって、まあ、出来上がったらこういう感じになっていました。
超ド級のエンタメ、
はいはい、もうドエンタメに仕上がっております。
なんかスマホのロック解除は魔法陣みたいな、
あ、そうなんですよ、それすごい前々から思って、
思ったことないです。い
や私は iPhone だからポチポチスタイルですけど、
そうそう、Android はパターン認証って言って、そうそうそう、
私毎日やってますけど、
ちょ
なんか思ったことない、
すごいなんか魔法陣みたいってずっと前々から思って、なんか魔法かけてるみたい
って、ね、奇跡がこうヒュヒュって見えるじゃないですか、あれがもう確かに魔法っぽいなって、
な
確かにと思いましたね。
あれですね、インタビューが小学館さんのウェブサイトでしたっけ、
はいはい、小学館のサイトでインタビューも載ってます、
うんうん、そこに私も書かれているのを拝見して、うん、そんなの思ったことないよって作家の視点ってすごいなって、
いやいやいやいやいや、 ね、ハリーポッターの世界ではね現代でもまだ杖振ってますけど、う
ん、あそっかそっか、
まあ、私の考える魔女は杖とか振るのダサいとか言って
ダサいって言って
ましたね。ダサいし、
あのケープとかダサいわみたいな、
黒い服とか着たくないわスマホの方が良くないみたいな、そういう子です。
スマホが杖代わり、
そうそうそういう設定なんです。
すごい、
うん、
その中にね住人がスマホの中に、
う
ん、スマホの中に
住人がいるんです、はい、使い魔がいるんですよ。
あ
スマホの中に使い魔が住んでまして、
使い魔の黒猫ちゃんがね、
使い魔リアルにいないんです
か。あもう AI 使い魔が、
なんと
使い魔が
もう、
う
ん、もう電脳世界に、だからも
う
偏在してるというか、
そうです、あの 5G の波に乗って
5G の波に乗って使い魔
が、は
い、いろんなところに
向かう
黒猫なんですけど、
しかもなんか設定がすごい細かくって、なんかアリスがスマホ使いすぎて通信速度が落ちて、猫がブレってブレ
て、そうなんです、あそう、通信制限がかかるとバトラーの毛並みがモザイク処理されるっていう
そういう、ね、小ネタがねちょこちょこちょこちょこあって、めちゃくちゃ面白いんですよ。
小ネタだらけ、
ね、小ネタだらけなんだよ、
う
ん、これ
そういう
最高だった
遊び方をしています。
なんかあのスマホ振らないでとか
スマホ振ると酔っちゃうんで、
酔うからバトラーが酔
っちゃうんで、
バトラー振らないでってブルブルしてたりとかね。
バトラーの登場の仕方がすごくて、まあ、あのでもこれあのぜひ読んでほしいんですけど、
はい、
いや私はあのこういうなんていうんでしょう、小説なんか読むのは常にこうナラティブがどうなってるかっていうのが一番気になるので、
うんうんうんうん、
いきなりひっくり返されるくだりがあって、
うんうん、
めっちゃ嬉しかった、
はい、ナラティブ相当遊んでますよ。ナラティブは
もうこれ読んでもらわないと分かんないし、
まあ、あの1話の冒頭なのでぜひお読みください。
すぐ分かります、うん、
いや今読み始めたんですけど、
いきなり好き好きって思いましたよ。
しかもね、依頼が二次元バーコードっていうのも、
はいはい、
まず、
ね、
現代でもう設定がもうバチーって決まってて、うん、ああここから始まるんだって、うん、
事情があって QR とは言えないんですけど、
あ
二次元バーコード、
はい、事情があって小学館さんは許してくれないのか
そういうことか、はい、
著作権じゃなくてなんだっけ、関係違うな、
商標か、商標の実話っていうのを書かないといけなくなっちゃうので、
なるほどなるほど、うん、そうだった
んですね。伝言版とかじゃないんですね。
そう
です、伝言版
が駅にあったんですか知らないです
よ。あでも そんな感じでコードが急に出てくるので、
1999年の話じゃない。
あ
これは現代、
ふらつくやつ、
これは
現代です。
これ
現代ね、
ナイトメアガールですかね、スイートナイトメアガール、
そうそうそう、スイートナイトメアガール、
本気に乗らないスマホ依存の現代魔女、は
い、
ね、であのこれを私読んで思ったのは、
うんうん、
今日持ってきたんですけど、
はい、
プロレスラーの小さい魔女で、これ大好きな本なんですけど、
うんうん、
誰がおすすめしてたでしょう、
え、
はい、
クイズ、突然のクイズ
誰がこの本をお勧めしたかクイズですね。
え全然分からんけど、
岡山ゆかりの作家さん
で、今年の2月に、
そうですそうです、
今年の2月
国際会議に来てて、
はい、
どっちだった
どちらお二人おられ
る、小川陽子さんじゃない子
ですよね。
中脇初音先生が小さい頃読んで、もう大好きな一冊なんですけど、
う
ん、このあの魔女の集会がねあって、うんうん、あのバル、うん、なんだったっけ、
サバトですか、
サバトの日が、うん、あの終戦にかぶってる話がめっちゃ面白い
アバルプルビリスの夜にサバトしたかったんですけど、まあ、ちょ衆院選の日とかぶったんで、
はい、
ずらしたんですよ
今年は、ずらしたっていう
選挙も
これそんなことあるの、
魔女も選挙
だ、これが、ね、
何の話してんのって感じじゃないですか、
はいはいはい、
サバトっていうのが魔女が集まる日、
魔女の集まる大切な会議、
はい、大切な会議があるんですけど、
それは衆院選
かぶったから、まあ、ちょっと選挙を優先させるかという
魔女も選挙には行くのです。
あそうだ、現代は、
現代はちょっと夜、
やばそうね、アルペルギスの夜っていう集会にどうしてもこの魔女、小さい魔女行きたいっていう話で、はいはいはい、でもまだあの大人になってないからお前はダメだって言って追いかされる話なんですけど、ちょっとそのことを思い出したので今お知らせしました。
お知らせしました。
すごい
小さい魔女、
そう、魔女つながって、うん、はい、
なんかね、これ
オマージュなんですか。
オマージュ、
ま、もちろん魔女のお話はたくさんあるので、
いっぱいあるからね、
はい、サバトとかバルスミスの夜とかいろんなところに出てくると思うんですけど、大変重大な儀式なんですけど、でも選挙も大事だから
、ね、現代だなと思って。
なるほど。
これは天川流の天川流 の、はい、あの魔女のお話なので、あのだいぶちょけてます ね、基本ずっとふざけていますので。
いやでもなんか天川さんにお伝えしたんですけど、そのシャアなしって言いながらアリス、まああの魔法はね見習いだとしても、まあ、使えるじゃないですか。でそれを人間がやっぱり使いこなせなかったりとか、あなんか
かけた魔法、
うん、かけた魔法で魔法かけてもらうっていうのはこういうことなんだっておのおのが気づいていくっていうのがなんかやっぱりその物語の根幹にあって、そこがねなんか和芸の大切なところもちゃんと描かれてるなって思ったんですよね。
ありがとうございます。
めっちゃ面白いんですよ。面白いけどやっぱりそういう抑えておかないといけないところはあるし、でアリスって私結構いいやつだなって思っちゃったんですよ。そしたら天川さんにそうですよって言われて、
めっちゃ性格悪いと思うんですけど、
いやでもなんかしゃーなしゃーなしって言いながら、でもなんかほろっとねなんか両親がこう出てきちゃうところも確かあったんですよね。
そうですね、
アリスはアリスでなんか人間じゃないかもしれないですけど、なんか人間らしさっていうか葛藤もね見習いだからかもしれないですけどあって、なんか結構いいやつじゃねって思いながら親近感がすごい湧きました。嬉しい、
ありがとうございます。
ちょうどその先輩のね魔女とのねこう、うんうん、いざこざというか、やっぱあんまりよく見られてないみたいなところがあって、はい、
そうなんですよ、自由すぎてね、アリスが、
その辺のこうなんか成長、なんか 今後が気になる主人公でしたね。
ありがとうございます、成長過程です、ね、
他の魔女はやっぱ黒い、
あじゃあちゃんとそうですね、それっぽい
親族がね、
親族はちゃんと伝統的な魔女をやってます。
なるほど、じゃあ杖だったり
薬草を
煎じ
たりとかそういうの、そういうのをするくらいだったら死んだ方がいいと思ってるのがアリス。
超クールですよ、都会の方が便利でよくねって言って、
なるほど、
そういう人です。
他の人は依頼は何で受けるんですか。二次元魔法のかな、
他の人はどうでしょうね。あのその二次元コードはアリスのやり方だと、
アリスのやり方なんですよね、都会に住んでるからなんて、
都会確かにね、だから都会にいる感はないですよね、魔女ってね、ちょっと片田舎で、
そう片田舎で、そから親族は片田舎です、
森の中とかで、ね、でこうやってるイメージ、
そうですけど、ね、だいぶちょっとアニメの影響もなんかあれですけど、
現代だし、うん、都会だしっていうで、でまあタイトルにある通りおしゃれがテーマだ
と思います。そうなんですよ、天川さん、おしゃれのことでちょっとなんか、ね、あるんじゃないですか。
ないない全然もう全然おしゃれな人間じゃないんですけど、
ケラっていうね雑誌があって、
うん、あそうそうそう、
学生時代
ご存知ですか。
知ってます知ってます。で私あの可愛いなと思ってただただ眺めるばかりだった、なんかちょっとパンクだったりロリータだったりっていうちょっと振り切った感じの、
ね、原宿ファッションの雑誌があるんですよ、ケラっていう、今も
ケラ、K-E-R-A ビックリマークケラみたいな
っていうのがあって、まあ今もう紙版は廃刊になってしまったんですけど、
そうだったんですね、学生時代に、はい、もうあったなと思って、
若い頃からそういうこう、飛び抜けたというか極端なファッションが好きで、まあ、ドラッグクイーンが好きとかいうのはそういう感じなんですけど、はいはい、あのすごいこう派手というか、あんまりこう世間の流行だったりトレンドに乗っかるよりは、まあ、俺は俺の道を行くというファッションがすごく好きなので、
子供の頃からそうだったんですか。
いやいや全然ずっとただのクソダサ人間だったんですけど、
人間って
のその思想として、思想としてそういうファッションがすごい好きというか憧れだった
で、
う
ん、あでもありますよね、岡山にね住んでたらやっぱり手に入らないものも結構あるし、
そう昔ね大パの地下にあったんですけど、
大パの地下あった
大パの地下にロリーショップがあったんですけど、
行ったことない、
ちょっと泣きそう忘れてました。
アンプリの店があそこにあったんですけどね、
大パあったんですか。
オーバーあったんです。あ、そっか、山口にもらえたから。
そっか。
2010年からしか。
あ、そう知らない。今ドンキホーテになったところが、一番上がタワレコで、
そうだ
地下にあったんです
。そうだ。結構そこにね、その尖ったファッションゾーンが
ありましたね。今ね、岡山の駅前なくなっちゃいましたけどね。あ の辺ちょっと面白いと思った。
結構アングラな
でしたよね、うん
うん、好きな空間でしたね。
同期には引き継がれてない
です引き継がれてない引き継がれて
ない あるかもしれない、まあ、コチコスチュームなんかとしてのハロウィン用とか、ね、
同じ建物だから、
はい、おしゃれがテーマでけど、そういう自分を体現するためのファッションとか、うん、そういう感じなんですよね、
う
ん、
そうですね。なんか
自己証言っていう、
うん、これ東京おしゃれ魔女っていう
東京
ふっと出るんですか。こうなんか
ああ、
どうやこう
どうやって融合させたのかってことです。そうそうそう、いろんな組み合わせありますもんね。
うん、ねああ、このタイトル
なんか。タイトルですか？タイトルもいろいろ編集さんと会議したんですけど。
あ、そういうの聞きたいです。
いやいやいや、だから最初いや東京おしゃれ魔女アリスは最初から出てた
案
なんですよ。でもなんかどうしてもおしゃれ魔女ラブ&ビーを彷彿とさせるっていう、うんうん、これも今めっちゃ懐かしい話してますけど
おしゃれ魔女っていうのが強い、
はいはい、
おしゃれ魔女ラブ&ビーを彷彿とさせるっていうのはいろいろ揉んだんですけど、でも結局これが一番分かりやすいっていうことでこうなりました。
東京が入ってるのが面白いなと思ったんですよ。
あ、そうですね、うん、東京に魔女ってあんまいなさそうじゃないですか。
そう、
まあ、
確かに
やっぱり確かにいっぱいだっていうので
、
う
ん、明るすぎるとちょっとね、なんか逃げ出すと、
なんかこうどうしてもこう西の魔女が死んだみたいな、うん、なんかこう片田舎とか森の中とかそういうイメージがあると思うんですけど、アリサがそういうのと対極にいる子なので、うん、絶対大都会に住んでてほしいし、
ね、
うん、東京の原宿をうろついててほしい。
いやでもなんか本当いるんだと思います彼女は。
いるかな、いるかも。
いると思いますよこれは。
原宿に？
原宿にいると思う。潜伏してると思う。
これわかんないよね。この格好でうろつかれてた。
わかんない。
わかんないですね。
魔女だとは思わないですよね。うんうん、
最後あの渋谷であのハロウィン。はい、シーンが最後あるんです
けど、はい、うんうん、まあ、もちろん魔女なのでハロウィンがあります。
あ、
はい、
そうか、
うん、やっぱ装置として面白いです東京の街は。何でもできる。
なんかあれって天川さんが実際に行ってここだったらこういう物語が展開できるなとかって考えたりしました？
実際に行くことはなかなかできないですけど、
なんか神保町が出てきたりとか。
ああ、まあ神保町は何回も行ってるので、うんうん、まあ、古本屋の街っていうことで、うんうんうん、登場させたいなというのはありますし、うん、結構東京ってあのなんかこうエリアごとに性格があるというか、うん、面白いですよね。
そこ
そこ書店街があったりとか、うん、なんかまあ原宿は原宿で一つのもうカルチャーが形成されているとか、うん、なんかちょっと別の駅に行くと全く違う街みたいな、うん、そういう面白さもあるなと思って、うん、そう東京のなんかルルブみたいなのを買ってきて、どの街にしようかな、次はどの街にしようかな、そのあの5は入ってるんですけど確か、
う
ん、
そうですね、
前はごとに街が違うんです。
そうでした、街違いましたね、
舞台が、
ね、
変わっていって、秋葉原とか。
そうです、街となんか連動したっていうかリンクした依頼人がちゃんと出てきて、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、でもだから私東京のこと何も知らないから結構構成さんになんか突っ込まれて、なんかその駅からその駅に行くのは3分では無理とか、なんかこの なんとか線を使った方が早いとか、ね、はいはいはいはい、なんか歩いて行った方が早いみたいな、
むしろ歩いて、
その手段はありえないみたいな、
ね、そうそうそうそう、
そうなんですか、
その上野にパンダはいませんとか、こういろいろやっぱ東京に住んでないから分かんないことがいっぱいあって、うん、そこはあのちゃんと構成さんが正してくれていますので。
そうだったんですか、へえ、なんか裏話が聞けて嬉しい。
なんかそのなんとか線によって全然
そうなんですよ、
この、ね、京急線とか京王線と、
ね、ネットで調べて一番上に出てきたやつを使ったら、なんかまあそれは効率が悪いみたいな、こっちを使いなさいみたいな、
なんか同じ駅で全然違うみたいな、いっぱいありますよね。
私はどこにいたんだみたいな、ね、だから東京の事情は分かんないん
で難しい。
ファッションもそうだけど、なんかすごい実際どんな格好してるのかっていうのが読んだだけでは私とか分からなかったりするんですよ、アリス。
あのロリータ服みたいな、
アイテムとかもいっぱい書いてあるんだけど、あの いちいち調べたりとかして
、ありがとうございます。一部は分からなくて大丈夫ですみたいな。
そうそう、そういうね、自分で突っ込んでるとことかもあったり
して、すごい面白かった。
専門用語なのでついてこられない人はついてこなくて大丈夫です。
アクセサリーみたいな。
そう、まあいろいろぶら下がってたりするやつ。
解像度が低い。
あ、でも最後のあのハロウィンの時の、うん、何だったかな、袴柄の刺繍の入ったクロスカートが一番気になる。どんな柄や
って、はいはいはい、
でもそれ描かれてないんでイラストもなかったし、
あ、そっかそっか、
袴柄どんなんやろな。確かにね、
え、あれじゃないですか、外国の墓場じゃないですか、
ハロウィン
ですね、
ハロウィン、
キリスト教的な書い
てある。決してゲゲゲの鬼太郎ではない。
こっちじゃない、こっちじゃない、
違う違う違う、
それはもうダサい。
あ、もうアリス的にはもうダサいからそれは。不採用。
東京っぽくない。
うん、東京っぽくない。なんかね、小ネタもいっぱいあるし、めちゃくちゃ面白い。
この小ネタだけで作ってるようなもんなんで、もう本当にこれはもうあんまりテーマとか考えずに、ただ頭を空っぽにして読んでいただければと思います。
いや、でもなんか私だったらどうしようとか考えちゃいました。何望むかな、
何頼もうかって思いますね。
思って。
なんかこう最初に魔法三箇条があって、
はい、
こう願う心を歪めるべからず。
歪めるべからず。
だからこう、依頼人が願ってきて魔法をかけるんですね。
あ、そうです。
で、運命の輪を超えるべからず。
これでも大切でしたよね、この3章、
はいはい、
3章
じゃあルールと
して3箇条
ルールがあるんです、うん、
魔法を2度かけるべからずが面白いですね、
うん、ああ、じゃあ1回しかダメだよっていう
1
人1念押しをして、
シャアなしに1回かけてあげるけど本当にそれでいい、う
ん、はい、ああ、なんか、
うん、帰らんないよ、うん、本当にそれでいいの、
アラジンなら3回やるのに。
確かにアラジンより厳しい。
そうですよね、うん、修正も取り消しもかけ直したりしていけない
、うん、はい、そのあたりがね、物語性をなんかぐんと高めてくれる、はい
はい、結構制限のある中で、
うん、
本当にそれでいいのとか聞かれると
ね。
決めれない、
ちょっと持ってってなる、
う
ん、でもなんか感じはそんなに良くないでしょ、その、あの、かけてくださるこのアリスさんは、
しゃあなしだから、
しゃあなしだから、
でもまあ、各章 の、まあの主人公はやっぱり願いがあるところに来るから、それ願っちゃう、
そうなんです、うん、
なるほどね、二次元コード、
それでどうなっちゃうんだろうっていう話なんですよ、ね、お洋服を買うためにシャアなしで働いてる、
お金がないとお洋服買えないから、
そうそうそうそう、
本当は遊んで暮らしたいんですけど、うん、もうシャアなしで依頼を受けて、
シャアなしでパフェも食べないといけないし、
そうそう、マカロンも食べたいから
忙しいアリスは
もういろいろやることあるんです。
そんな、まあ、東京おしゃれ魔女アリス、
はい、そんなアリス、
は
い、
楽し
そう、
めっちゃ面白かった、
ただただ楽しい話なので、うん、ぜひお
大人が読んでも楽しい、
はい、ありがとうございます、
小学館さんから6月10日発売ということで、はい、もう、はい、これが流れる頃にはもう
流れる頃には、
まあ、店頭にあるはずなので、はい、
今岡山の書店には現在はない、待ってるとこです、
発売、
うん、楽しみ。
いや、これなんていうんですか、小豆色の黄色って言ってもいいか、
いや、小豆色とかってアリスに怒られる、
なんていうんだろう、
これ何色、
バーガンディ
ー、バーガンディ
ーだ、バーガンディーの方もおしゃれです
ね、小豆色ダメだ、
小豆色はダメだ、まだ田舎者が出てしまった、
ワインっぽいですね、
ワイン、あ、そうです、ワインレッド、
ワインレッド、
ワインレッド、ワインレッドの表紙、ド派手なアリスが佇んでて、ド派手にアリスと書いてあるので、非常に目立つ印刷じゃないかなと思うので、ぜひ書店で探してみてください。
よろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。いやー、もう一冊？
あ、もう一冊、
あのね、新刊です
よ。
すごいですね。
すごい。
空と花が4月で、はい、で5月を経て6月にじゃあ2冊出るってことですね。
そうですね。
はい、
アンソロジー10分後にのに心に聞く青春ショートストーリーズという可能性を信じてというので、これがフルエベルカンさんから6月12日の発売予定なんですけども、はい、これってシリーズ、はい、アンソロジーのシリーズの第3弾ということ
ですね。そうですね、私が所属している日本児童文芸家協会の観光委員さんが、まあ、編集をされている YA 向けの短編のアンソロジーシリーズで、 今まで2冊出ていて 3巻目で完結なんですけど、
一応完結なんですね、はい、最終巻
最終巻です、う
ん、金川さんこちらオードリーだった、
そ最終巻の一番最後
の、うん、一番最後
の話をさせてい
ただきました。ディア・ダンデライオンというタイトルで、はい、オードリーで、これ10分後に心に聞くってあるように1話10分ぐらいで読めるって
あ大変短い、ね、
書いてあるんですけど、
はい、で9編入ってますね。そう、他の作家さんも、まあ、普段は絵描いてらっしゃる方もいるし、本当にあの自動車プロパーではない作家さんたち、
あそうですよね、あこの方は描かれてるんだって、あの
この巻だと、うんうん、例えば望月舞先生とか佐原ひかりさん
入ってましたよね。
そうなんですよ、すごいビッグネームが入ってきてて、まあ普段自動車描かれない方なので、やっぱあのそれも面白いポイントかなと思います、
面白そうって思いました、う
ん、それぞれのアプローチでなんかちょっとファンタジーっぽいものもあればリアリズムも入っていて、可能性を信じてっていう題だけもらってるので、本当にその題からみんな何を連想してどういう風に書くかなっていう、結構バラエティに富んだ一冊になってて面白いですよ。
3冊目、アンソロジーとしては3冊目、
そうですね、
その前にその、まあ、10人ぐらいの作家さんがアンソロジーを
2冊出てる、それはでもテーマはまた違ってっていうことですよね、か
自分だけの秘密と気になるあの子だったかな、
うん、
なのでそれぞれそのタイトルから連想するようなものを
また
書かれていて、
雰囲気が違いそうですね、
はいはい、もうすごいすごい著名な作家さんばっかりなので、うん、本当に3巻揃えて読んでいただきたい、
読み応えがありますね、
うん、これも表紙のデザインもすごい素敵な、
超素敵じゃないですか、ね、
綺麗な水彩タッチの絵がバックにバッて入ってるんですけど、うんうん、おしゃれな感じだな、
おしゃれです、う
ん、はい、子供の頃にはこんな感じの本なかったな
って、そうですか、
あなんか思いました、
確かに今のデザインかっこいいの多いですよね、
そうなんですよ、パッと目を引くものがすごく多くて、うん、昔はね昔の良さがあるんですけど、うん、なんかより洗練されてきてるなってよくお店で思ってますけど、
ディア・ダンデライオンは、
はいはい、
タンポポ、
タンポポ、
ダンデライオン、
ダンデライオンですね、
はい、タンポポですね、
はい、なんでタンポポっていうか、
いやタンポポへの、うん、
お手紙みたいな感じですかね、勝手にそのまだ読めてないから、
誰も読めてないから、
はいはいはい、私ね実は読みました、はい、
あそうか、書店員さんが
限定今回公開のネットギャリーという、ね、サイトがありまして、はい、そちらに、3作だけかな載ってて、で、
はいはいはい、
あのディア・ダンデライオンは載ってたんですよ、はい、そこに、はい、で、あの先に、ね、読ませていただいたんですが、このなぜダンデライオンかっていうのは、うん、ある人の姿を見ていて主人公が思ったところですよね、
うん、
きっとね、
読んだら分かります、
読んだら分かるんですけど、なんかこのちょっとだけあらすじみたいなの言っていいですか、はいはい、あの2人の、ね、女の子、中学生の
中学生ですか
ね、うん、が、まあ、なんか1人の子にの女の子の方に謎のねはがきが来るんですよねでその子がちょっと家族のところで、まあ、ちょっと問題っていうか、実は人には言ってないけど、まあ、悩みを抱えているので、その一通のはがきが届いたことで、あなんかその場所っていうかその人に会いたいと思うんですよ、うんうんうん、で一人で行くの心細いから、なんか一緒にちょっとした旅行、新幹線に乗ってましたもんね中学生2人、
ちょっと遠いところまで2人で、まあ、ロードノベルですね、
うん、そう、うん、行ってみようよって、で2人の女の子の名前くらいは言ってもらえ
る、全然大丈夫ですよ、
はい、シンバ・ハルカちゃんがシンバってね呼んでるんですよね、うん、
カタカナでシンバ
って呼んでるんです、カタカナでシンバ、
はい、
であと引きちえりかさんがちえりって、
はい、ヒキチエリカのチとエリを取ってチエリって呼ばれてる、はいはい、まあ、チエリ
真ん中取るんだ
そうそうそう、チエリとシンバの2人の話です、
名前がねなんかちょっと不思議っていうか、一回クッとなる、うん、あなんか不思議な関係っていうか、なんかつかみどころがないなってまず思ったんですよ、あだ名がなんか独特だなと思って、
現代っぽいですよね、
うん、そうそうそう現代っぽくって、
シンバっていうライオンいましたね、
それ
ね、いましたよね、
それを思ってほしかった、
あ
キンキング的なやつ
ですね。
狙いで伝わりましたね。狙いと。でね、2人の女の子がね、あの旅をして何を知ってどんな気持ちになるかっていうところをね書かれてると思うんですけど、うん、でその可能性を信じてっていうところで2人は行動するわけですよ。でそこがすっごく勇気のある行動だった
勇気というか、まあ、万有に近い、うん、ちょっと無茶をするんですけど、うんうんうんうん、
であの私がね中学生だったら、あ、こんなおもちゃはできんな、まずその新幹線代がないなと思ったんですけど、でもなんか自分ができなくてもこの物語の中で姿を見せてもらって、あ、こういうことをやったから思ってたものじゃなかったかもしれないけど、あ、こんな風に現実って動くんだなとか、こんな風にいつも一緒にいたあの子のことの違う面が見れるんだなって、うんうんうん、そういう気持ちになれたのが、うん、あ、やっぱり物語を読むってしみじみいいなと思ったのですよ。
ありがとうございます。嬉しい。
だってこれ、ページ数数えたら多分27ページぐらい短編なので、
とても短いです。
とても短いですけど、その2人が移動してるっていうのもあるんですけど、すごく自然にたったこれだけのページ数で、あ、こんなところまで気持ちを持ってきてくれるんだと思って、すごいこうハッとする読者体験だったんですよ。
め
っ
ちゃ褒めてく
れすごい良くて、良くてで、おそらくですけど他の作家の方たちも可能性を信じてっていうテーマでハッとするような物語をね書かれてるんだろうなと思って、ぜひね、この対象はこちらは
一応 YA 向けなので、まあ中学生くらいかな、まあ小学生でも読めると思いますけど、
ぜひね、その年代の方にしっかりしっかり届いてほしい一作だなと思いました。
なんか短編っていう話がさっきちらっとあったんですけど、そのね、さっきのアリスであるとか、その空と花と比べて、その短編ならではのなんか難しいところとか、やれ短編だからできることみたいなのってやっぱりあるんですかね。
まあ、もちろんその分量の制限がありますから、長編に比べると書けることは少ないんですけど、でもやっぱ短編だと、まあ、お題が来ることが多くて、まあ、そのアンソロジーだったり、まあ、雑誌に載せるときも今回こういう特集するので、こういうので書いてくださいって言われることが多いので、やっぱ普段書かないものを書くことが多いですよね。今回のやつもなんかだいぶなんていうか緩い雰囲気で書いていますし、ちょっとなんか説明が難しいんですけど、ちょっとなんか普段だったらここまで緩くはせんなっていうような緩い立ちで書いてみたりとか、まあ雑誌だったらホラーで書いてみるとか、ファンタジーで書いてみるとか、なかなかあの普段やらないことをして勉強になりますね。私は結構短編書くの好きですね。
あ、割と実験というか、的なところも出せたりする、
そうですね。短編だからこそなんか割と大風呂敷広げちゃうというか、あんまりその整合性とか気にせずに力技で畳むこともできるので、短編だったら、
それはどういうことですか。
あ、大切な視点だ。それは
中村さん、こうパツって切ることもできるみたいな感じもありますね。はいはい、その
最初と最後で話ずれてんじゃないみたいなことがあんまり気にしなくていいってことですか。
そんなことはないですけど、じゃあなんかこうチラッと出てきた登場人物の背景とかまでは考えなくていいわけじゃないですか。
短
編はもうそこしかないから、すごくこう限られた世界なので、だからできることというか、
なるほどなるほど、
っていうのもあります。
長編だったら書き込まないといけないところが、そもそも書けない
から読んでても気になると思うんですよね、読者さん。あ、なんかさっきチラッと出てきたこれって何なんだろうとか、あの人今何思ってるんだろうとか、まあ、登場人物も増えてくるからそうだと思うんですけど、短編はその限られた世界だからこそ、あの余計な情報にあの煩わされないというか、まあそれは今回の主題ではないのでみたいな感じで切り捨てることもできるので、結構冒険ができるかな私はと思っています。
一場面をこう切り取るみたいな書き方もね、できますもんね。いっぱいあるんだけどここだけっていう書き方ができるので、
なるほどなるほど、
その見せ方っていうかね、
なんかこうびっくりしたりもしないんですか、そのテーマが与えられたものが、みたいな、
いや
奇抜な、
そうですね、まあ、なんか恋愛で書いてとかホラーで書いてみたいなことを言われると、私普段全然恋愛書かないし、ホラーもどちらかというと苦手だって言ってんのになとか言って、そうなんやとかって思うけど、でもまあ普段書き慣れてる人じゃない人が書いた恋愛とかホラーっていうのは、なんかもしかしたら読者さんにとっては新しい味になるのかもしれないし、まあでもすごい私真面目だから、ホラーっていう題材来たらなんかホラー一応読んでみるし、ホラーの書き方で調べてみちゃうんですけど、まず研究しちゃうんですけど、なんか恋愛っていうテーマで来た時はもう普通になんか現代思想、恋愛の現在とか、
すごいっす、
大沢まさしとかから
現
どんどんなんかわけのわからないニュースにハマっていって、そういうことじゃないと思うんですけど期待されてるのは、でもだからこういろんなこう新しい題材に触れるっていうのは、まあ、自身の成長の意味でもすごくいいことだなとは思っていますけれども、
いや天川さんの真面目な部分が
気真面目さが出ました。
さすがだな、そこから始めるんですね。
ほぼ役に立ちませんけど、まあ、そうやっていろいろ勉強です。
じゃあそういった短編も、まあ、今回じゃあそのアンソロジーの方、
はい、
はい、もう一回タイトル言いますね。10分後に心に聞く青春ショートストーリーズ、可能性を信じてですね、うん、プレーベル館で、6月の12日発売です。そうですね、ぜひ
ぜひ、
まあ、ぜひ読ませていただきます。でもこれからなんか楽しみだな
っ
てい
うところ
で、
はい、
これやっぱなんかね、他に入ってる作家さんも楽しみだし、
いや本当に本当に、
うん、そう、佐原ひかるさん好きなんです。
あ、そうなんですね。すっごい YA だと思ってるんですけど、いはい、とっても適性があると思います、
うん、あそうか、今回か、ね、合ってるなと思った感じですか。
あ、よかったですよ。
あ、うん、わ、楽しみ、
楽しみですね。
はい、
テーマがいいですね。
ね、
うん、楽しみにして
、はい、
そしてじゃあ最後に、今後の天川さんということで、この夏学生さんと一緒にワークショップをされるということで、
はい、
こちらの紹介をしていきたいと思います。
はい、
はい、これどうでした、定員埋まりました。
あ、2つ、
いや、あ、そうですよね、
そうなんですよね、
小学生中学生向けのものが1つと、はいはい、高校生向けのものがあって、はい、2つ今同時に動いていて、
はい、
同時に募集をかけてっていう、はい、とこまであったんですが、
初めてなんですよね。
初めてです、ね、おかげさまでどちらも定員をだいぶオーバー
した、素晴らしい、
すごい、
なるべく来ていただけるようにとはしたんですけど、ちょっと泣く泣くお断りしている方もいるので、来られた方には本当満足いただけるように頑張って準備します。
これ中学生向けの、小学生中学生のやつは岡山市さんの流れをさん、
はい、一緒に
流れさんと一緒にやれて、はい、やられてるやつ、
タッグを組んで、
おこれが7月の、
お願いしまくって
る、2週連続で晴れの輪の方で、
晴れの輪で、
はい、聞いております。あ、
楽しい、なんか2日間で短いお話をもう
書いてしまう、はい、もう短い話書いて、それになんか私がフィードバックをして、うんうんうんうん、ちょっと修正したものをみんなで読み合うっていうところまでできたらいいな、頑張ります。はい、
時間どれぐらい取ってるんですか。
お、でも気にな
る、2時間ぐらい、2時間ぐらいですね、
うん、2時間か、
申し込みの応募用紙に、うんうん、志望動機とかを書いていただけるんですけど、
すごい熱いんですよ、みんな。やっぱ私は本が大好きで、とか小説家になりたくてとか、
書いてるけどうまく書けなくてとか、天川さんに憧れてとか、
うわ、グッときますね。
潜在的にそうやってね、物を書く子供がたくさんいるっていうのが分かっただけでも、すごい胸が熱いというか、
明らかに鉛筆で下書きをして、下に鉛筆で線引いて書いて、ボールペンでなぞって乾いた後に消したっていうのが分かる子もいるんですよ。すごいな、
そのリアルな紙が届いてるわけなんですね、あれは。
そうそう
そう、そうかそうか、ウェブとかではないに温かさがありますね。
そう、
ありがたいことです。
すごい。
はい、それが、作家と一緒に小説を書こう、天下、創作教室ということで、
はい、
5、6年生中学生向けがあると。
はい、
でもう一つがみんなで書こう晴れの国高校文芸部。
はい、晴れの国高校の 晴れの国高校っていう架空の高校の文芸部の顧問をしております、は
いはい、あ顧問の先生に就任されている天川先生、
はい、顧問の天川先
生です。
こちらはね7月8月9月と、1ヶ月おきぐらいに3回連続講座、
ね
はい、プラスプラス
プラスそこで書いたものを作品集を作って、うん、
ジンスタジオ
に持っていこうと思っております。
3、6、7
出店のご予定があると
できるかな
頑張
る
可能性を
信じてないこと言うな
可能性を信じ て、
はい、なんかね人数集まらなかったら1人な100ページぐらい書い
てくるいくらでも書いていいぞ
そうそうそうでも本当にもうどうしようと思ってたんですけど蓋を開けてみたら結構集まっていうかもうあの溢れるくらい集まったのでうあのもうちょっと短くしてって言わないといけない
ごめんって100ページも書かねえわって
まあちょっと伊代さんと相談しつつあの本にできたらね参加者さんとしても嬉しいでしょうし、
う
ん、
そうですよね
あんまり普段ね学生の文章が世に出ることってないんですけど私はもっと読んでほしいと思っているからみんなにも読んでもらうためにも本にしたいなとい
や読みたいですすでに読みたいです
いやみんな上手ですよ本当にこれ全然お世辞じゃなくて本当に上手です、うん、書きたい気持ちがあるっていうだけでね、思いが伝わってくるものがありますか
これは県内の高校生って感じですか今集まって
あそうですねだからすごいこう市外の方とかも来てくれるし
そうですか、
はい、楽しみにしてま す, うん
しかも 本にするということなので、はいうん、ちょっとお手伝いさせていただけるかなと、
はい、ちょっとお世話をお借りすると思いますけれども
今年はもう一冊増えたな
もう一冊
ジン
のね
ジンスタの、はいはい、ジンスタに合わせていろいろまた、まあ、この来年も、まあ、打ったてであったり
するあ長野さんの新刊は
長野さんの新刊もまた第3
いつもぶつけてくれた
去年はね去年長野さんの新刊が2冊あったから
じゃあちょっと準備しましょう
違うけど
いやいやそんな予定もない
わ忙しくなりますね
楽しみですね
この晴れの国高校はやっぱり、はい、あの設立を以前からご検討されてた
気になりますね晴れの国高校
顧問の先生
そろそろウェブサイトとかも作っていかないといけないかな
そういう文芸部しかないんですけど文芸部だけが宙に浮いている状態なんですけど
本体がね部活しかない
晴れ子
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 晴れ子晴れ子いいですね晴れ子晴
れ子文芸部文芸部の武士っていうのはすごいロマンを感じるんですよ、はいはいうん、やっぱりだからなんか立て付けとして文芸部の武士にしたいなと、う
んうん、天川さんはそこから始まってますか
あそうですそうで す、ね、もちろんそうなので私自身がね文芸部でものを書いてたっていうのが原体験としてあるので
総演ですか、
はい、そうですそうですそうです
総山高校の文学部文学部やってて、
う
ん、
そうですね
でこれ武士の名前決めないといけないなと思って
そうですよね
晴れの国高校文芸部の武士だから総演みたいなかっこいい名前を、う
ん、かっこいい名前を、ね、みんなにつけてもらおうかな
そうですねこれもみんなで考えるといいかもしれないですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
うわそっからですか楽しいですね
名前つけるの ね楽しいでしょ
う、うん、私やっぱ顧問だからあんまその指導者じゃないから、はいはいはい、みんなでわちゃわちゃやってもらおうかなと思ってるんですよ、
はい、顧問としてはそういうスタンスなんですねやっぱり
もう見守りで、う
ん、見守りで
ちょっとやっぱなんか揉めたりとかするん
ですか揉めないでほしい、
ね、なんかそのでも最後はこうよくね
青春
握手で
青春青春
そうそう、うん、なるかななってくれたらいいなと思っています頑張る
いやこれもじゃあちょっとそうですねこれはこれでなんか天川さんの一つの作品になりそうなんで、うん、ねこれ、ジンスタジアム3月6日7日で、ぜひご期待くださいということで、
はい、頑張ります。
何もまだ全然わかんないですけどね、はい、これから。
私も何もわかってない。
私はあの小中学生の方も、うん、なんかその成果物の方に、はいはい、ちらっとお話は、はいはい、こちらからもしたりしたんですけど、なんかあのちょっとねプレッシャーになっちゃう
から
ね。
なる方にするからにはきちんとリライトしてほしいの。そうなるとやっぱ。うん、結構力のいるプロジェクトになるかな、うんうん、小中学生の方は本当に、うん、あの書いたことのない子でも OK みたいな感じで物語を楽しく書いてみましょうっていうようなスタンスでやるつもりなので、うんうんうん、そちらどっちかっていうと手取り足取りじゃないですけど、はい、困っちゃった子にはアドバイスをしたりとか、うん、そういう風にやりたいなとは思っています、うんうん、まずはやっぱ小説の楽しさを覚えてもらって、うんうん、で高校生になったら 晴れの国高校に入学してもらって、
自由に自由に書いて、はい、自由に書いて、
好きに書いてくれた。
じゃあ高橋さん、夏はその顧問と先生の顔を二つ持ったまま活動されるんですね。ご自身の執筆活動
あり。大丈夫かな。
小中高ですかね。
小中高だ。
小中高は全部
ですよ。
これだけじゃないですよね。
そうですよ。これだけじゃない。
あ、もちろんもちろんやります、
ね。いつものルーティンワークが、はい、たくさんある中で。
楽しみですけれど、う
んうん、特に7月が大変ですよね。小学中学校が2週連続で7月入ってて、ね、高校生も1回目が4月にあるので、は
いはい、うん、頑張らないと、
ね、うん、いや無理なくと、
はい、楽しみにしてます、はいはい、
頑張ります。
ということで、天下エイトさんに、はい、ゲストに来ていただいた2回にわたって、
はい、
いや盛りだくさんでしたね。
盛りだくさんでしたね。
まだまだ喋り足りないっていうところがあると思うんですが、一旦この辺りで、
はい、はいはい、
一応ゲスト会ということで2回、はい、ね、今回で、はい、一旦終わりと、
一旦
です、はい、はい、では、岡山文学創造ラジオでは書店員による活動日誌をノートに連載していますので、そちらもぜひチェックしてください。番組への感想などは X でハッシュタグ文学創造ラジオでぜひつぶやいてください。文学フェス放送部への入部希望やスタジオ観覧なども随時受け付けています、お気軽にお声掛けください。はい、今日は天下さんありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあまた次回。
また次回。
よろしくお願いします。